今日の聖書箇所はイザヤ書43章2節です。ではお読みします。あなたが水の中を過ぎる時も、私はあなたと共におり、川を渡る時もあなたは押し流されない。火の中を歩いてもあなたは焼かれず、炎はあなたに燃えつかない。ね、それ今日タイトルまでね、はい、今日は神様が私の源と題して千佳子さんに、証をしていただいて、その後に分かち合いに入りたいと思います。
はい、実は英語のタイトルは God is my source っていうんですね。英語の方が私はいいで、英語訳では God is my source ということで、今回のテーマはそのクリスチャンになる前と後での、いろんなこのテーマですよね。そう、それで人を見る視点や問題に対する反応にどのような変化がありましたかっていうような感じなんですけれども、で私が今日その選んだ聖書箇所なんですけれども、イザヤ書43章2節 で、あなたが水の中を過ぎる時も私はあなたと共にいるっていう、この御言葉を読んで、神様はどんな状況でも変わらず一緒にいてくださる方だなと思いました。で、私の仕事は英語で言うとディマンドプランニングで、なんか訳したら需要企画、計画か、予測、とにかく予測、計画とか、そういうそういうプランニングで、それは英語でディマンドプランニングなんですけれども、その仕事ではそのフューチャーとか将来のその需要を予測するために、いろいろな情報源というか、そのソースっていうのがすごい必要です。例えば過去のデータとか、その今のマーケット一番 の動きとか、あとコンペティションだから、その競合の情報だと、セールスの営業チームとか、マーケティングのチームの意見とかで、そういういろんなソースがあるんですけど、それを情報を集めて、予測を立てています。でもし自分の考えだけだったら、で予測したら、正しい判断はできないと思うんですよね。でも考えると、人生も同じだなと思いました。でクリスチャンになる前の、自分は、私は自分自身が一番の情報源、みんなそうだと思うんですけど、ね、他にないというか、その自分しかないし、自分一番がその情報源ってことだったんですよね。で自分の経験とか、また感情とか自分の考えを基準にしていました。また人の意見も聞いてたんだけど、多分今振り返ると、多分その自分が聞きたいことだけ多分選んで聞いてたんだなと思うんですね。でもクリスチャンになってからは、神様が私の一番大切な情報源になりました。何か問題があった時も、私はどう思うかより、神様はどう見ておられるんだろうと考えるようになりました。もちろん完璧にはできないんですけれども、できませんが、聖書を読んだり祈ったりする中で、神様の視点を求めるようになりました。でその結果、人との関係も少し変わったと思います。で以前は、自分の好き嫌いや第一印象で人を見てしまうことがありました。でも今は、神様はこの人を愛しておられるという視点で見るようとするようになりました。クリスチャンになったことで変わったのは、人への見方だけではありません。問題に対する見方も変わりました。で実はこのことは仕事の中でもよく感じます。多分先週あやさん の話とかで、私が多分これも言ったと思うんですけども、例えば仕事にね、すごい集中している時とか、マイクロソフトティームズで Do not disturb のサインあるんだけど、それをしてるんだけど上司からティームズのメッセージが来ることがあります。その瞬間、正直な気持ちとしては、今じゃなくていいのに…とか、またなんだろうとか、とか、今はその時間がないなと思うことがあります。でもその時に気づくことがあります。昔のね、私だったら、そのイライラした気持ちをずっと持ち続けていたかもしれません。でそしてその後に全然関係ないことが起きても、その前のイライラさが積み重なって、もっと大きな不満やストレスになっていたと思います。でも今は、 まあ、神様が私の源なので、その感情を神様に、まあ、委ねることができます。まあ、もちろん、ね、一瞬イライラすることはもう何回あります。でもその感情を握り続けるのではなく、神様に渡して手放すことができます。で、後から振り返ると、あれ、さっきイライラしてたのにもう気になっていないなと思うことがあります。で、これは、まあ、自分の力ではなく、神様が心を守ってくださっているからだと思います。クリスチャンになってからも、まあ、問題がなくなったわけではありません。本当、仕事のプレッシャーもありますし、人間関係の、難しさもありますし、思い通りにいかないことがたくさんあります。でも変わったのは、その問題ではなく、その問題に対する反応だと思います。で、またイザヤ書の43章の2節を読むと、神様は水の中を通らない、通らせないとは言っていません。水の中を通る時も私たちはあなたと共にいると神様は言っておられます。つまり、クリスチャンになっても苦難はあります。でも、その苦難を一人で越えなくてはよくなりました。以前の私は、何か嫌なことがあるとその出来事だけを多分見ていました。そして自分の感情や考えだけで多分判断していました。だから不安になったりとか怒ったりとか、その感情を長く持ち続けたりしていました。でも今は、神様はこの状況をどう見ておられるだろうと考えることができます。神様という変わらない源があるので、その出来事だけに支配されなくなりました。同じ問題が起きても、なぜこんなことが起きるんだではなく、この中で神様は何を教えてくださるんだろうと考えられるようになりました。私の仕事であるそのディマンドプランニング、需要予測でも似たようなことがあります。まあ、そのマーケット の市場の状況が本当急に変わったり、予測していなかったことが、ね、起きたりすることがあります。でも、そのような時に、今まで集めていたデータとか情報を全部無視して判断することはできません。まあ、そういうことはありません。むしろ信頼できるデータ情報に戻って、もう一度その状況をまた確認して、何が起きているか、本当にそうなのか、どのようにその対応すればいいのかを改めてまた見直します。だから私の信仰生活も同じだなと思いました。人生の中で予測外の問題や苦難が起きた時、私は自分の感情だけに頼る必要はないと、ありませんと。不安になったり、イライラしたり、落ち込んだりすることはあります。でも、その感情だけで判断するのではなく、神様の御言葉や約束に立ち返ることができます。神様という変わらない源というか、ソースに戻ることができます。だから問題が本当なくなるわけではありませんが、その問題に対する見方や反応が変わるのだと思います。またもう一度イザヤの43章の2節には、水の中を通るとき、火の中を歩くときとあります。だから、つまり水は本当にあります。火も本当にあります。苦難も本当にあります。でも、それと同じぐらい確かなことがあります。それは、神様が共に私たちのそばにいてくださるということです。そうですね、私にとって信仰とは、本当、問題がなくなることではなく、どんな状況の中でもその変わらない神様を本当に信頼できるということです。で、短いんですけれども、はい、今日は以上です。
ありがとうございました。皆さんの方で何か感じたことがあったらシェアしていただいて、ということでお願いします。
すっごいわかりやすかった、
うん
うん、すっごいわかりやすかった、うん、で、あれなんだね、ちかこさんとさ、前お酒の会社にお勤めしてた時に、なんかそのね、そういうふうな、どれぐらい輸入、うん、そのね、仕入れるかとか、そういうふうなこと ってるって言うけど、そういうお仕事だったんだね、新しいところに行ってます。
あ、そうだね。
基本的にそういうお仕事。
うん、そうだね。
うん。すっごい大変だね。大変っていうか、
そうなんか
すごい、あの大変だね。未来を予測するんでしょ。よく考えていかなきゃいけないでしょ、これぐらいで。
そうだね、予測というかね。
へ、
ね、うん、
すごい仕事だね。
うん、もう年だからもういやいやいやと思うけど、
うん、
うん、そうだね、
うんうん、
はい。
でもすっごい分かりやすかった、うん、その通りだ、その通りだと思った思いながら、うん、聞いた、うん、でなんかその通りだっていうのが、なんかそうだと思っていることをちかこさんが言葉にして言ってくれたって感じがする。うん、うん、だからあのなんかすごく、うん、分かりやすい、あの軽い方じゃなくて本当にちゃんと心あの思っていることを言葉にして言ってもらえたなっていう感じがする。まとめてもらえたとか、うん、ありがとうございます。
ありがとうございます。他には、
まああの確かにあの信仰っていうか神様がいたら本当にあのまず最初に平安に落ち着きますよね。あの自分だから、まあこれまあ何回でも言うけど、あのがんになった時ね、本当にあの昔だと多分あのあもうなんかもう人生でやり残してることあるかなとか思って、もう何でもやろうとか言ってそういう考えになるんだよね。もちろん怖いし死ぬので、いやもう何かあったかなとか考えて、金はもう全部使ってもちろんとか思って、で旅行はやりまくってとかって、そういうの多分思ってたと思うんだけども、僕はだからがんになった時に何を思ったかっていうと、嬉しかったっていうか正直な気持ち、あの嬉しいっていうこと、まあ嬉しいってそのちょっと誤解なんだけど、そのあまあイエス様に会えるなとか思って、でその後にやっぱ寂しさが来たっていうのはありましたけども、あの友達と別れがあるのが寂しいっていうのはありました。そういうことだと思うんですよね、信仰って。やっぱりイエス様を知るっていうこと。であと小さなことなんだけども、また前も言ったけど、また腸もしちゃって最近うん、あのこれ初めての経験だったね。あのそのあれなんていうのかな、ウォーカーって知ってますよ、ウォーカー、うん、まあ日本語で何
て言うか、内藤さんが使ってるやつ、
ね、そうそう、ウォーカーであるじゃない、全くあれと同じ、
うん、
まあ、日本語で何言って言うか知らないけど、あれをですね、あの違う人に与えたっていうのが、もうすごく忙しくてピックアップして、あドロップピックアップって、もうなんかもうすごいパニック状態みたいになってたから、違う人に渡して、普通その違う人がさ、これ俺のんじゃないって絶対言うじゃないですか、その人言わなくて使って病院まで行っちゃったっていうのが、まあそれはもう完全に俺のミステイクなんだけども、そういうのってなんかもう下ろした後に気づいて、でそのあのオリジナルに持ってた人はちょっとあの身体障害者でも重度で、あのなんていうかあの精神的にもちょっと障害 の人なんですよ。でもうわめいちゃってさ、グワーとか言って、お前俺どうしてくれるんだとか言ってわめいちゃって、そのグループホームに着いたら、で俺もこうなんか一瞬パニック状態になったんだけども、やっぱりそこでイエス様をこう、イエス様これもあのもちろん私は悪いです、でもあの心の中で思ったんですよね。そしたらなんかその人ヘラヘラ笑ってはないけど、なんか機嫌取り戻してであのそのグループホームのあのあそこはなんかこういろんなあのケースワーカーみたいな、ケースワーカーってじゃあ何なの、ケアワーカーか、そういう人たちがいて3人ぐらい来てさ、お何やってんの、いやなんか違う人にこの人の方があの渡してしまったんだって言ったら、 あ、大丈夫だよ。この人ね、ウォーカーなかったも歩けるからって言って ただ、もう、わかるでしょって言って、俺に言うから、あ、こうが、つって、あ、そうなんだっつって で、歩いて部屋の中に行きました。で、その時、神様、やっぱりすごいなと思って、そういう人ばっかりじゃないじゃん。もう本当にこう、もうこんな人も、もう本当に、なんていうか、もう、もうそれなかったら、もう、俺はもう一歩も歩けないという人もいるわけですよ。ね。それを俺、やっぱ神様すごいなと思って、感謝して。で、もちろん会社に電話して、で、またその後、もう全部、ロースーパーバイザーって、なんかこう、まあ、いるんですよ、そういうスーパーバイザーで、こう、なんていうか、バスばっかり専門、バスを後ろをつけてきたりで、チェックしてる人がいるんだけど、その人がちゃんとその病院までピックアップして、で、ことは終わりましたと、これってすごいなと思って、これもまあ、神様知らなかったら、自分パニック状態になってて、反対にその取った人をね、なんていうか、責めてたと思う。なんで私ら普通は言うでしょうっつって、普通は俺のじゃないって言うじゃないって。 まあでも、まあその人はまともな人だったんだけどね、渡した人はね、おじいちゃんでね、なんか、これ便利だなと使ったんだろうなって。
いつもよりなんかすごい調子がいいなとか これ取っとこう
まあ
と
そういうので、今の話聞いてね、やっぱりやっぱりイエス様信じたら全然ちゃうよと思った、俺は。ということです。
ありがとう
ありがとうございます。
ございます。はい、他に何かありますか？
私も千佳子さんのお話、一個一個うなずきながら聞かせていただきました。そうですね、私もなんか神様と出会って、こう心の拠り所が見つかりましたなんて言うと、すごく軽く聞こえるんですけれども、自分が言うとそんな気がしちゃうんですけど、なんかやっぱりすごく今の思ってることを全て言葉にしていただいたって感じで、そうだよねそうだよねって思いながら聞いてましたね。やっぱりその神様がいてくださることで、問題そのものが解決するとか、自分がすぐ何か変わるってことではないんですけれども、水の中、川の中いる時も、どんな状況であっても、どんな自分であっても、そばにいてくださるっていうのは感じるようになってきてます。上手です。
ます。はい。はい。
いいですか。
はい。
この箇所は実は今週私も読んだ箇所で、何回、
私もそうだから、それでなんかいいなっ
もう、
て思って
そうかなと思った。アプリで出てきたよね。
そ
デボーションで。
う、そうです。そう、デイリーバージョンか。
でも、それを2回繰り返される意味って何だろうって今、すごい思ってて。ちかこさんを通してまたそこの箇所を私に言われたっていう。それで、ちかこさんはそうやってすごい素直に、どんな時でも神様がいることを感じるっていうか、おっしゃってたじゃない。でも私は実は、今それが素直にこう、受け入れられなくて、すごいなんかこう、もがいてるところ。で、なんかまた混乱したっていうか、それをみんなの意見を聞く前に言いたくなかったので、実は なんか辛すぎて今、それが受け入れられない。本当に神様はいるの？っていうふうになんか疑ってしまってる今、自分が。まあそんな感じで、いつになったらそういうふうにこう気持ちがまた変われるのかなって、今自分自身思ってました。以上で
一
す。
つの苦なんだろうね。
というか、もうなんか全然超えられなくて、ただただ情けない、なんか自分が。 今は。なんかそれで、神様本当にいる、一緒にいるんだったらそれを示してほしいって、自分はすごい思う。一回読んだ時に、そのイザヤ書の43の2、2節を読んだ時にすごい、思ったっていうか。なので、それを、千佳子さんを通してまた、ここで話が出るってことは、なんかこう、意味があるんだろうなって思ったけど、でもやっぱりなんか自分ではまだ受け入れられないってところがあって、そんな感じです。
でも私も同じだよ。なんかこう書いたけど言ってみるけど、でもそのなんていうの、やっぱり苦難は苦難だから、
同じですよ。
同じだ。なんかそのなんて言うんだろう、だけどやっぱり神様が本当いなかいるといないの全然そこがやっぱ違うんだよね。やっぱりもし先生いなかったらもっとすごかったと思うんだよね。なんかもっとなんかもっとパニックってさ、精神的にもっとなんかそれ以上なんかレベルアップでが多分なんかわかる。なんかその、だからそう考えるとなんかやっぱり、いや神様がその存在するっていうことがすごく、そこでなんかそこがなんか、なんかこういう状況でも本当になんか、いやいなかったら私絶対なんかもう、もうこの倍なんかね、10タイムか半でなんかなと、そう思いながら、一応苦難だけど、もし死ななかったらもっともっとすごいなと、そうか思いながら、こうそう、やっぱりいるといないって、そう、なんて言うんだろう、全然やっぱりそこが違うなというのをやっぱり感じるから、だから本当に、いや、いっぱいそういうのもあるけど、でもやっぱり、やっぱ神様はね、私なんか一番私たちの味方というか、神様しかいないというか、なんかこれでも喋ることにしてもやっぱり戦うのはやっぱり、そうやってかね、ひろこさんも神様にこうぶち投げるというか、もうとにかく投げ回してもいいんじゃないかなと、投げて なんか、
それがなんか今できなくて、自分の中ですごい情けないっていうか、まあでも人間ってその困難のその胸中にいるときはあまりこう理解できない、なぜ自分がそこを通ってるのか。
そうだよね。
もしかしたらその今はそのど真ん中で、私の場合なんか全然考えられない
わか
け
る。
ど、まあいつか乗り越えられたらそういうふうに思えるのかなと思うんだけど、今はなんか思えないかなっていう感じ。
そういう時が一番つらいよね。なんか
そうなの。
触れたくもないっていうか、触らさせないでみたいな、なんか、そうい
ちょっと早くここから出たいんですけど、でも、
う。
なんかその抜け道が全然見えない感じ
まあ
でで
も
す。
その、ひろこさんはその神様のことを思ってるじゃないですか、少なくとも。
そうだ
それ
ね。
はやっぱり素晴らしいことだと思う。いや、
すごい、ありがとうございます。今、すごい、なんか励みになります。でも、なんか、そう、前進できてなくて、なんか、どんどんなんかこう、ハマってる感じがして、ああ、もうなんかどうやったらここから出れるんだろうっていう、なんかそんな感じです。ありがとうございます。聞いていただいて。
はい、ありがとうございます。それでね、簡単にね、進行と口には出せるけど、そういう時あるよね。先週のジョーさんの話と被る部分があると思うんですけど、やっぱりそういう困難の中にある時に神様を求めようという状態にあるのは幸い。そんな時に神も仏もあるもんかみたいなんで 投げやりになっちゃうのが多くの人たちかもしれないけど、でも神様いつ答え出してくれるんだろうとか、そういう気持ちを持つのは全然違うのかなと思ってね。自分自身やっぱり祈ってても解決されない時間が長いとすごい感じるのが、解決されかけるとそのことに関して祈らなくなるんだよね。 それって結局祈りって何だろうって自分自身に問いかけたりする。神様はそういう祈りは求めてないかもしれないね。だからいつも常に心開いてコミュニケーションを取るような気持ちになってる状態を神様は求めてるんじゃないかなと思うし、だから何度かね、最近ね、聖書箇所に似たようなとか出たけど、完璧にさせない神様っているわけよね。うちらの状態を完璧にしちゃったらうちらいい気になるから、どうせ 常に欠けた部分をわざと持たせてくれてる部分というのはあると思う。それが仕事の内容の時もあるし、常に悩みを持ってるという苦しみをちょっとだけでも持ってるっていうのは、そういうところに意味があるのかなとか思いながら感じることあるし、以前ちょっとね、自分が悩んでて、友達に相談して時に、なんて言い方してたかな、でも祈れてるんだったら大丈夫だよ、なんで大丈夫、それ簡単に聞こえるけど、祈れてるってことは多分これ耐えれると思うから、で祈れないぐらいにもう神様の存在も全部忘れてるようだったらやばいけど、それでもなんか時間かかっても祈れてる、神様の方に心を向けようとするってことはどっかで耐えれるっていう意味だと思うからっていうことを言われて、なんとなくその時は意味が分かったけど、そういう部分もあんのかなと思ってね。なんか全てのことで耐え忍ぶっていうんじゃないけど、やっぱり先週の話だよね。結局神様を求めてるかどうかっていうとこだと思います。これ何度も言ったことだけど、昔うちの教会にいたやつがね、すごい落ち込んでた時に、ある日日曜日の礼拝の準備してる時に、いや、やっぱり俺思ったんだけど、誰にも理解されない時っていうのはイエス様の方から差しで語り合おうっていうふうに言ってくれてる時だっていう、そういうなんか、この世の状況がうまくいかない時こそ、やっぱ神様はこっち振り向いてくれないかなみたいな、そういうのを求めてるのかなと思います。はい、まあ自分はあんまりね、毎回近くをしゃべるときあんまり意見がないというか こういうのも一緒にあの下読みをしてあげれる立場でもあるんで、これについてあんまり言うことはないんですけどね。でも、まあ決して上から目線で言うんじゃないんだけど、こうやってちゃんと準備するとこを見るとやっぱ進歩はしてるのか
それは旦那さんの意見ですか？
そう
旦那さんの意見ですかね
そうです、一応 ないようでしたら最後一言なんかある？
はい、じゃあお祈りします。愛する天のお父様、今日も、こうして、兄弟姉妹と、小さい村ですけれども、こういう場所を与えてくださり、また、賛美と、こういう、分かち合いの、機会が持てたことを感謝します。本当に、みんな一人一人毎日いろんな、出来事とか、状況とか、まあ、いろんなことが起こっております。本当に一人で、解決、なんか戦いながらというか、でもやっぱり一人じゃなくて、やっぱり神様が私たちのそばにいつも、いるということを忘れずに、で本当に私たちの、味方であり、私たちのことを、本当に、守って宝物としてくださる、神様を本当に、感謝します。またこの1週間、始まりますけれども、どうか私たち一人一人、本当に、あなたのそばにあなたがいるということで、忘れず、あなたの、また、この御言葉を通して、また、あなたと共に、またこの1週間を、一日毎日、乗り越えられますように、どうか今、旅をしていらっしゃるマリさんの上もどうかあなたが守ってください。そして幸子さんも、
今日、来られてませんけれども、彼女の、ことも守ってください。また、日本に、帰国されている兄弟姉妹、また7月に30周年記念の礼拝というか、まじわり会というか集会がありますけれども、どうか、そのためにもどうか私たちにできることがあれば、また示してください。そしてたくさんの、前の、メンバーの人たちが集まることができ、また、そういういい機会が持てますように、どうか、持ってください。小さな祈りですけれども、イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。
アーメン。